11月5日火曜日、今日の天気は一言晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。3連休明け、久しぶりに早起きしたぞっていうね、方もいらっしゃるかもしれませんが、今日ちょっとブルッときませんでした。
ちょっと今日なんか寒いなっていうので目が覚めちゃったなって思ったんですけれども、
はい、有楽町今、11.6 度ですが、はい、今日は今シーズン初めて10度を下回ったんだね、
はい、東京は初めて10度下回りましたね、午前3時58分に 9.8 度まで下がったということです。
今季一番の冷え込みとなっているところがあるということであります。なんか去年と比べると、去年は11月15日に東京は初めて10度を下回ったということで、去年よりも10日早い。
そうですね、
ね、あんだけ夏が暑かったからさ暖冬になるかと思いきや、なんだか ね、大阪近畿圏では昨日木枯らし1号が吹いたなんて話もありますし、本当寒暖差って困るんだよな。
そうなんですよね。
いや、私もここのところさ、この鼻の右の鼻の穴の先っぽのところがさ、なんかずっと痛くて鼻水が止まんないんだよ。
赤いですね。
赤い、本当
ちょっと赤くなってますかね。
あ、そう、
うん、
いやー、なんかさ、もう家族中でみんな鼻かんでて、昨日の夜なんか子供がずっとなんかくしゃみしては鼻水を飛ばしてですね、で、まあ、まあ4歳まだその自分で鼻をかむっていうのがうまくできないんで、やっぱあの親がやってやらなきゃいけないんだけど、もうだからさ、あの母だ、妻も含めて寝らんなくてね。でまたさ、子供がさ、やっぱあのすぐさ毛布を剥いじゃうんだよねだからこれ風邪ひいちゃうんだよね。
寝相が悪いとそうなっちゃいますよね。
通りなんですよ。誰にいたんだかってところなんだけど、本当あのご自愛ください。
そうですね、あと空気もちょっとずつ乾燥してきてるかなっていうところで、ね、今湿度が 63.7% ということなんですね。ちょっとなんかこうカサカサってこう痒い風にも感じてきましたので、
ね、
肌とかね、あと喉痛めないように、
そうですね、
保湿しっかりしてね、お気をつけください。
まあこれからどんどん寒くなってくるということですからね、
はい、
はい、体調気をつけて今日も頑張っていきましょう。さあ、最新ニュースピックアップいたします。まずは速報が入ってきました。ワシントンからの共同通信ですが、アメリカのトランプ政権は4日、地球温暖化対策の国際枠組みパリ協定からアメリカが離脱することを国連に正式に通告しました。ポンペオ国務長官が声明で発表したということです。まあ、これあの、ね、離脱をするというのはもう前々から言ってましたけれども、まあ、それを宣言してから、1年ぐらいでしたか、その経過措置みたいなものを取らなきゃならないというのが決まっていて、で、それを経て、正式に離脱と、トランプ政権は確かに公約を着々と実行実行しているという意味ではまさにその通りということなんですけれども、このパリ協定離脱というのはもうね、これは選挙戦の時からも言っていましたし、もうずっとトランプさんも公約として掲げていたところで、それを実行に移したというところであります。それからあの長官各紙スタジオに入ってまいりました。今日も各紙バラバラという感じです。まあ、あのタイでですね、東アジアサミット、 ASEAN とそれからその他東アジア各国との首脳会議など様々開かれております。それについてというのをトップに掲げているところが多いですね。毎日新聞は習近平氏の来春の訪日へ協力ということで、タイのバンコクで、中国の李克強首相との会談をしました。そこでこう確認をしたんだというあたり、それから産経新聞は RCEP、まあ、ASEAN など16カ国が参加する東アジア地域包括的経済連携、 この交渉がまた、暗礁に乗り上げたというあたりを取り上げております。まあ、この辺ですね、後ほど今日のコメンテーター長谷川幸宏さんとも深めていこうと思います。でそんな中ですね、日韓首脳の、まあ、立ち話というかですね、一応座ってますんで、まあ、これを韓国側は歓談といい、まあ日本側は、まあ、ちょっと話した というようなニュアンスで伝えているこのやり取りについて、一面トップからですね、大展開をしているのが読売新聞であります。まあ、これについて先ほどね、新業アナウンサーもニュースでも読んでくれましたが、西東京市の三吉さんという65歳の方メールいただいてます。これたった10分じゃ外交上の儀礼的な挨拶に終わったと見るべきだと思います。日本には今韓国と積極的に会話を求める事情はないと思います。韓国が慰安婦、いわゆる慰安婦、それから、募集校、徴用校、レーダー照射問題と、それに対しての反省と謝罪の意を示さない限り韓国には自然体で対応すべきだと思いますと、いただきました。私もおっしゃる通りだと思うんですね。で、おっしゃる通りと思ってこれにニュースバリューがあるのかなというふうに非常に思うんですが、一方でですね、それをこれだけ大々的にこう読売新聞が展開していると、まあ、テレビ各社はそれあるでしょうけれども、というところは非常にこう味わい深いというか意味があるなというふうに思っていて、まず一つは、日韓の間のジーソミア軍事情報の包括保護協定に関して、アメリカは、この韓国が一方的に破棄することに対してですね、そんなことはやめろということは非常に圧力をかけていると、まあ、国務次官補であるとかさまざまな要人がそういった発言もしていて、水面下でも相当圧力をかけているというところもあります。で、韓国に対してこれだけ圧力をかけるわけですから、日本に関しても、対応してやってくれよというようなことが入っているのは、間違いないだろうというふうに見られていて、で、ただそこで、ムンジェイン政権としては振り上げた拳を下ろすわけにいかないという国内事情があると、しかも支持率もどんどん下がってますから、その辺も含めて、なんとか拳を下ろす環境を作りたいというのが韓国側の思いと。で、韓国側としてはだから拳を下ろすためには日本に情報を引き出したんだからこっちも下ろすという形を取りたいということになるんですけれども、そこで日本としては何の情報も当然できるわけはないわけですよ。だって日本が、何かしたわけじゃなくて完全にこれは韓国が一人相撲を取っていて、で勝手に土俵際に追いやられてるわけですから、そのまま、土俵から転落するもよし、そこで踏みとどまるんであればそっちが緩めるべきなんじゃないのっていうのが日本として当然なんですけれども、で、ここでこうアメリカをちらちらと見ながら、日本として何が、もしできるとしたら何があるかというところなんですよ。で、そこで、わざわざ読売新聞がサブ見出しで書いてあるところが味わい深いんですが、ムン氏高官級協議を提案と、いうことで、これですね、実際に韓国が言うように日韓で政府がお金を出し合うのみならず、日本の企業からも韓国の企業からもお金を出して、募集校、いわゆるその徴用工という人たちに、お金を支払うみたいなことは日韓請求権協定がありますから絶対にできないの、それ原則としてあるんです。で、そこで、協議体をとりあえず作ると、結論ではなくって話し合いの場をとりあえず作るよということだけのを一致して、で、韓国側としてはそれをもって日本側から情報を引き出したぞということを言いたい。で、日本側としては結論はまだ出てませんと、これ会議体を作っただけですんで結論どうなのかはここで会議しますけれども、日本としては言いたいことを言わせてもらいますという形の、いわゆる玉虫色で決着するんじゃないかというようなことがですね、ここのところへ来て、なんか外交関係者とかを取材すると言っていてですね、そういう玉虫色があるのかと思っていたら読売新聞の今日の一面ということで、これが変な情報だとか変な前例にならないようにしていただきたいと、それを監視していくのが、務めなんだろうと思うんですが、僕はあまりいい手ではないとは思うんですけれどもね。それからもう一つ、これ後ほどですねエンタメトレンドアップのゾーンでもやるんですけれども、サンケイスポーツ一面トップで報じております、菊池桃子さん再婚と。私はですねこのお相手の、経済産業政策局長の新原、さんという方、が非常にムムッという感じで、なんといってもこの方ですね、この安倍政権の経済政策をずっと取り仕切り続けていた人で、もともと経済産業官僚であるんですけれども、内閣府への出向が非常に長くてですね、そこで経済財政諮問会議であるとか規制改革推進会議であるとか、この安倍政権の看板政策、特に第三の矢の規制緩和とかに絡む看板政策を常に取り回し続けていて った人であります。まあ、その会議体の一つの一億総活躍会議の中で出会ったというところから始まったそうでありますが、この人今国会そして次の通常国会でもおそらく相当議題に上るであろうというですね、社会保障に関する会議も実は取り回しをやっています。これ産経新聞が今日の一面でもカタンとオールで伝えてるんですが、全世代型社会保障検討会議中のですね、まあ、議長が安倍総理でやってるんですけれども、ここで日本医師会からヒアリングを行うという方針を固めたと。そうなんですよ、全世界型社会保障検討会議って銘打っておきながらですね、これ医師会だとかあるいは中小企業だとかからあんまりこうその人たちが会議の中に入っていないんで、ヒアリングの形で意見を聞くという形にするんです。というのはここもまあ社会保障をまあその利害関係者のしがらみに関わらず前に進めていくと、改革を進めようという会議体なんで、基本的にはですね経済財政諮問会議のメンバーと同じようなメンバーがこれ入っていると。だから大企業であったりとかそういうところの主張というのが結構入ってるぞと、まあその辺に、医師会は危機感を抱いてるところもあるんで、こうやったヒアリングとかの場で、相当意見を言うんだろうなと。この辺もですねせめぎ合いというのが続いている。その司令塔が新原さん、その人が今このタイミングでこういう話が出るのかっていうのが非常に驚いたところでもあります。日韓関係っていうのはね、たくさんメールやツイッターをいただきます。ポタコンさんは世田谷区71歳の男性、仕方がなかったから会っただけという姿勢には賛同します。韓国が振り上げた拳と言いますが、勝手に上げてんだからここはいわゆるマッチポンプしかないですよね。日本からは何一つ譲歩する必要ないと思いますと、いただきました。まあ11分といえ、通訳が間に挟まってるからまあ話は半分。その上なんかあの読売新聞がそれこそ詳しく書いてるんですが、通訳もこれ急増だったんで、急になんかあの決まった話だったんで英語通訳しか帯同してなかったということで、お互いの英語通訳が話してそれをお互いの言葉に返すということになるんで、話半分どころの話じゃねえんじゃねえかなと思うんですが、まあそれでなんかね、あの韓国側言うにはいろんな中身が出てきてるんですがという感じも非常に、個人的にはいたします。さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテータージャーナリスト長谷川幸寛さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
いや、菊池桃子さん結婚って
驚いたね。
お相手は新原博明さん。
しかもさ、政府の会議で同席して、それから勉強会で会って、それで結婚。
そうらしいです。長谷川さん政府の会議出てたじゃないですか。
いやこの会議は出てないんだけどさ、
この会議出てないけど、
でも新原さんってあれだよね、割と出世頭だよ ね。
いやそうですよね、もうこの安倍政権の経済政策取り回してる人です
ね。そうだよね。昔会ったことあるかもしれないけどちょっと記憶ないんだよね。
おはいはい、なるほど、まあね、切れ者だっていう話ですけれども、ね、
このなんか官邸に行くとあれですか、おめでたいこういう話が多いのかな。あ、
そうかもしれないですね
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
11月5日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト長谷川幸寛さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
長谷川さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます、はいはい。一つ速報が入ってきまして、宇都宮で、今日初霜を観測したということで、今シーズン関東初、平年より3日遅く去年よりは10日早い観測ということです。今朝ちょっと寒かった
ですね。そう、寒かったよね。私も今日初めてコート着てきました。
ああ、僕もねジャケットだけだとちょっと寒いな、ちょっと寒いこれって感じですよね。今有楽町は気温 12.0 度となっております。さあ、それではまずこちらのニュースから参りましょう。インドが RCEP からの撤退を表明。日中韓やインド、ASEAN、東南アジア諸国連合など16カ国が参加する自由貿易圏構想 RCEP、東アジア地域包括的経済連携の首脳会合が昨日夜タイのバンコク近郊で開かれました。インド外務省のビジェイ・シン局長は会合後の会見で、インド政府は首脳会合で RCEP に参加しない決定を伝えたと述べ、交渉から撤退する考えを明らかにしました。年内妥結っていうのがここ3年ぐらいずっと目標となってましたけれども、伸び伸び伸びという感じで、そうそう、今回はインドも、離脱なのかというところですね。
なぜかというと、はい、これはもともとそのなんていうかな、アジア太平洋、
はい、
まあ、全域カバーしたいっていうね、そういう構想だったと思うけど、
はい、
米国がもう今事実上も抜けてる、となると米中対決を考えれば、
はい、
もうアメリカなしだとすれば、中国が主導権を握ることを認めるか認めないかと、
はい、
まあ、こういう話になってしまいますよ。
で
そこで、まあ、日本とすれば中国に対抗する意味でも、インドにぜひ残っていただきたいと思うけど、
はい、
インドとすれば、遅れてきた先進国っていうかですね、先進国になろうとしているところで、
はい、
かつての中国と一緒で、関税面その他で、それなりに優遇してもらいたいっていう気持ちはあると思いますよ。でも残念ながら中国はそれを認めないとなると、
はい、
中国に反発する意味から、インドは抜けざるを得ないと、起こるべくして起きたかなと思いますね。
これ関税をガッと引き下げちゃうと、それこそ中国からの製品
が溢れちゃう。だから日本とすれば、インドに残ってっていうことだけど、インドはそんな不利な状況ではいられないと、
はい、
というふうになるとすると、残った日本と中国に対して、ASEAN の諸国から見たら、どっちがこれからリードしていくのかなっていう、そういう目で見ると思いますよね。だから日本はそこで頑張るのか、
はい、
それとも日本も消極的になるのかっていうところなんだけど、日本は中国に対して いわば今二面外交みたいなことやってますよね、
はい、
つまり安保防衛面では警戒しつつ、経済面では共に繁栄していこうみたいな両睨み路線ですよね、
はい、
インドはその曖昧さをもう許せないっていうか、インドは外交安保では日本と一緒で、日本、インド、オーストラリア、
はい、
アメリカ、ダイヤモンド構想でそちらの側に入りつつ、
はい、
でもじゃあ中国にとはですね、これから追いつけ追い越せですから、下手に妥協できないと、
はい、
だから起こるべくして起きた事態かなというふうに思いますね。だからそうなると一層日本の存在感というのが、
はい、
重要になりますね。
TPPの時は、あの時はアメリカが抜けるということになって、TPP11 になった、これは日本が汗をかいて打月まで持っていったということがありました、今回のこの RCEP っていうのはどこまでそのうまみみたいなものが日本にあるんですかね。
だから理想的な世界で言えば、途上国も先進国もみんな入って、
はい、
アジア太平洋が貿易がどんどん活発になる、あるいは投資も自由になっていくということであれば、これが一番理想的な形なんだけど、
はい、
一方ではその今やもう米中切り離し論まで、まあ、出ている、まあ、この間ペンス否定しましたけど、うん、
はい、
まあ、残念ながらそういうあの理想的なみんな仲良くっていう世界は壊れつつあり、
うん、
あのアメリカと中国が今も完全対決モード、
はい、
まあ、一部、まあ、選挙にらめてあのトーンを弱めてるっていうこともあるけど、まあ、そうだとするとあのその理想的な世界っていうのはちょっと描きにくいという、
うん、
まあ、そこの今ちょうど岐路に立ってるっていう局面じゃないのかな。
まあ、この、ね、はい、ASEAN の、まあ、東アジアサミットをめぐる外交、後ほどまたネットワークのゾーンでもお話を伺いたいと思います。
おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さん。取り上げるニュースはこちらです。安倍総理、ASEAN プラス3首脳会議に出席。北朝鮮への圧力強化を求める。安倍総理大臣は昨日タイで行われた ASEAN 加盟10カ国と日中韓3カ国の首脳会議に出席し、北朝鮮に関し、日中韓と ASEAN が果たすべき役割は大きい。制裁の抜け穴を防ぐべく、国連の安全保障理事会制裁決議の完全な履行に向けて一致したいと述べ、北朝鮮に対する圧力強化を求めました。会議には ASEAN10 カ国の首脳と日中韓、中国は李克強首相、韓国はムン・ジェイン大統領という顔ぶれでありました。
まあ、なんといってもあれですよね、はい、あの注目はその韓国ムン・ジェイン大統領との、まあ、即席会談みたいな感じ、
11分と、
うんうん、まあまあ、控室であのムン・ジェインの方から安倍総理に声かけて、
はい、
ソファーの着席を促しっていう、まあ、そういう展開、まあ、こういう話は大体どっちが言い出したかで、
はい、
切実なのはどっちかっていうのが分かると、
うん、
これは明らかに韓国側ですね、
うん、
やっぱりあのこの間あの首相が来て、はい、親書を手渡した、まあ、それからさらにその前アメリカがジーソミアの破棄について再考を促せと、と言って今まあ高官が韓国に行ってるぐらいかな今のタイミングは、まあ、それもあって、ちょっと関係改善に動き出していたよねっていうのがまあ流れですよ。でそこでまあこの控室の機会を捉えて、
はい、
まあ、11分話したと。
いや、これしかもメディアは入れないところなのに、うん、韓国の大統領府が
カメラマン
すかさずそもそも写真撮るっていうことが想定されない控室ですからね。
しかも通訳が先ほども飯田さんおっしゃってだけど両方とも英語の通訳、
はい、みたいですね
いなかった。
だから間に挟まる第三言語が英語で、
そうそう、
そうするとこれ時間かかりますよね。
まあ往復倍ですから、まあ11分、
うん、10分11分だという話ですが、
すればまあ5分だけと、
ま
あ、お互いに言いたいことだけ言って、まあそれでもムンジェインさんとしたらもうなんとか取っかかりをつかめたいと、はい、もう完全に焦りまくってますね今ね。
それでやったやったって言って写真まで出して公開するんですからね。
まあ、でも当然総理は原則的な立場、はい、徴用工問題についてはねもう解決済みだというようなことを言って、
うん、
いると。まあ、この前行くと、11月の下旬23日だったかな、
はい、そうですね、
例のGソミア、
はい、軍事情報の包括法協定
破棄が自動的に破棄されるのが27日だから、それまでには、韓国としては、なんとか取っかかりを見つけてですね、それを理由、大義名分で、
はい、
あの、変えたいっていうことだと思いますよ。
はっ
きり見直しを見直したいっていうことだと思いますよ。まあ、でも、総理として立場を変えないとなると、はい、まあ、破棄せざるを得ない場合、その場合はアメリカがもうカンカンなと起こると。
そうですね。
韓国国内でも揉めるでしょうと。逆に見直した場合、
はい、
見直した場合、ほら見ろ、やっぱ間違ってたということになって、それも求心力低下になると。まあ、どちらにしろ、ムン・ジェイン政権は、まあ、求心力を衰えていくっていうことにならざるを得ないので、はい、まあ、ここは日本は、動じないと、
はい、
今までのポジションを堅持するということでもう十分なんだろうなと思いますね。
下手な妥協とかをこれでするっていうことは良くないですよね。
まあ、それはまさかないですね。 まあ、あと文議長ですか、文議長、
ああ文飛さん、
飛さん議長、はい、さんもなんかお見えになっているようですけども、
G20 のね国連、国会議長会合で日本に来てますね。ま
あ、だからそれまたあの、まあ、政権も一丸となってとにかく今日本にラブコールっていう状態になってきましたね。まあ、この背景もちろんアメリカの圧力、それから経済が、はい、あの悪化しているということなんでしょう。まあちょっとやりすぎたっていう話になりつつあるんじゃないのかしらね。
まあ何でもかんでも日本のせいにっていうふうに、それが受ける時代がこれ過ぎ去ったってことなんですかね。
まあ、それで来年の総選挙まで、ね、とにかく対日批判で盛り上げ求心力を高めようっていう路線だったけど、はい、まあ、それが破綻しつつあるっていう、まあ、そういうことじゃないのかなと思いますね。まあ、それから あれですね、 ASEAN の会議について言えば、はい、あのさっきの話の続きで 日印首脳会談もやってるんですよね。
はい、日本とインドの首脳会談やってますね。
はい、これが実は本当は大事で、まあ、あのインドの RCEP 脱退はやむを得ないとしても、うん、だからといってインドは重要なことには変わらないわけですから、
はい、
まあ、今度あの2プラス2、はい、外務防衛担当大臣会合、
うん、
まあ、これもやる。それからアスカ、
アクサ、
アクサ、
はい、
物品駅務総合提供協定、
はい、
まあ、これ軍事協定の一つでしょうけど、まあ、これの締結もするということですから、日本とインドの関係はまあ強めていく、まあ、それは極めて大事ですよね。やっぱり日本、インド、オーストラリア、アメリカですから、
はい、
なんといっても、まあ、ここの結束を強めつつ、まあ、あとはあ、まあ、それぞれの事情に応じてっていう、
はい、
まあ、そういう展開かなと思いますね。
まあ、これね、日印の間ではそれこそ US2 という飛行艇であったりとか、そういったまあ装備品のね、輸出なんていうものもあったりしますもんね。
辛坊治郎さん助けたやつね。
そうですね。かつて辛坊治郎さんを助けたことがあるという、あの、まあ、それと並んで、まあ、日中も首相会談という形で李克強首相と25分間会談をしたと。なんか12月に成都で日中中間の首脳会談をやるということで、それを明らかにした、
まあ、あの中国側としては、はい、これやっぱり日本をつなぎ止めたいというかね、米日米の関係にくさびを打ち込むっていうのが、はい、まあ、基本路線ですから、まあ、それからすればとにかくあの日本をなんとか懐柔したいと、いうことだけど、ほら例の尖閣とかさ、
はい、
それからあの法人の、拘束問題、
北海道大学の教授が、
あれね、私結構重要だと思ってて、はい、日本はあのこのその問題も、今度のこの李克強首相との会談で出たようですが、うんうん、
出たようですね、はい、
説明はあえてしないと言ってるでしょ、あれね、どうしてかな、私説明すればいいと思うけど、もうちょっとこういうふうに話してると
中
国、ここはね、なんていうかな、何も言わないっていう、まあ、外交上のあれもあるのかもしれないけども、
水面下の交渉だ
とか、そうでなく、はい、やっぱりおかしいじゃないかと、はっきり言うべきですよね。
いや、これしかもあの先方のだから中国側の社会科学院の招聘に応じて渡航した教授が捕まったって意味が分かんないですよね。
意味が分かんない。そうだから一体何をやっ何なのかということと、現状何を中国に求めてどうなっているのか、まあ、これについてはだって法人保護って政府の一番大事な仕事よ、はい、
そうですよね、
はっきり言うと、
これ同胞見捨てるのかって話にもなりかねないです
よね。法人保護ぐらい大事な外交案件ってないんだから、
はい、
そもそもパスポートって法人保護のためだろ
う
って。
いや、まあそうですよね。
パスポートってのは安全な通行を認めるって話なんだから。
うんうんうんうん、
だからそれが破られてるとなるとですよ、
はい、
これはやっぱり説明し、詳しい説明しないっていう態度はいかがなものかと思いますね。これははっきりちゃんともうちょっと言うべきじゃないですか。アメリカだったら許しませんよ、こんな話。
そうですよね。しかもね、あの、国立大学の教授っていうことはもう準公務員というような扱いの人が拘束されたって、これはだから日本国そのものを、まあ、
だから研究者から見たらもう中国研究できないじゃんこれじゃあと。
そうですよね、
だって現地行けないんだもん、危なくて。
危なくて現地行けない、ね、現地で資料当たってたらそれがスパイ行為だって言われるって一体どういうことだったんですか。
だからこれについてはやっぱりもうちょっとちゃんと説明してほしいなと。大体何を拘束されてるのかもまだ分かんないんでしょ
う。
十数人って話もあるし、いや三十数人だっていう話もあるし。
そうですね、正式な数も出てこない。
私実はね、あの政府の首脳にね聞いたんですよ。
ほうほうほうほう、
あの全く非公式の席で、
はい、
これ一体どうなってんですかと、そしたらそういう完全にプライベートというか非公式な席でも、長谷川さん、それについてはちょっと言えないんですよと。
あ、
オフレコ情報もないの。
あ、観光令が相当厳しく敷かれている。
観光令っていうか、まあ、そういう というのは説明しないということで、
それが方針だと、
それが方針なんだよね。そこはねちょっといかがなものかと私は思う。
うーん、
だってみんな心配になるよ。
いやそうですよね、
私なんか行けないよ中国香港怖くて。
そしてもう一つ用意していたニュースが、はい、日本の共産党です、はいはい、総会が行われました。第8回中央委員会総会、野党連合政権目指す決議というものを示すということですが、うん、まあ、政権を取るということになると外交安保とかね、うん、その辺もやらなきゃならないですよね、
まあ、なので、まあ、今度の綱領の一部改定案というので、
はい、
中国への批判は強めるけど、米国への批判弱めると、
少しトーンを下げたそうですね、う
ん、まあ、出ないと野党、他の野党乗ってこないだろうっていう、まあ、ことなんじゃないかと思うけど、
はい、
そんなこと言ったってさ、綱領ではあれでしょ、あの自衛隊は反対で、うん、日米安保同盟だって反対と、まあ、こういう綱領なんだから、まあ、それを掲げたままですね、野党連合政権目指すなんて言われたって、はい、まあ、言うのは勝手だけど、他の野党の皆さん乗ってこれるのかね。
あ、
乗ってくるんだとしたらそっちの野党がだらしないというか、はい、めちゃくちゃだっていう話になりますね。
もっと譲歩をしてくれないと乗れないっていう野
党
はい
ますね。譲歩というか心を入れ替えてくれないと、
心を入れ替えてくれないと
譲歩って話じゃないよね、心を改心するかどうかですよね。
結局その革命を目指すというところまで含めて、
まあ、だから安保、はい、自衛隊、うん、天皇だよね、この3つ、
はい、まあ、はい、というようなニュースをお伝えしてまいりました、
はい、
日本放送、この後も日本放送でお聞きの方は長谷川幸寛さんにお付き合いをいただきます、はい、以上ラジオ全国のラジオ局21局を結んでお届けしました、おはようニュースネットワークでした。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。台湾優遇策。中国政府は4日、台湾の人たちが企業活動などで中国本土の人たちと同じ待遇を受けられる優遇策を発表しました。これは来年1月の台湾総統選を睨んで、台湾で新中国的な雰囲気を作る狙いがあるとみられております。優遇策は26項目、企業向けと個人向けがありまして、企業向けでは次世代の通信規格 5G をはじめ、中国が国を挙げて進める先端技術の研究開発や標準規格作りに参画を認めるという経済産業分野が中心、
うん、
まあ、個人向けはなんか進学だとかで、うん、まあ、他の海外よりは優遇するとかそういうことがあるそうですが、う
ん
う
ん、まあ、あと住宅なんかも購入認めるとかいうことのようなんだけど、はい、だって中国はさ、うん、土地の所有って認めてないからね、未だに、
ね、
だから住宅購入、まあまあ、買いやすくするっていう話だけど、まあ、そういう細かい話は別として、まあ、大きな話を言えばですね、
はい、
まあ、リスナーの皆さんもすぐ分かると思いますけど、うん、香港が揉めてるから台湾大事にしようって話ですよ、これは。
そういうことですね。
そういうこと、
一国二制度っておかしいみたいな。そうそう、うん、い
ね、まあ、台湾の人たちも当然それ分かってて、まあ、香港があんなになっちゃって、
はい、
るっていうことは、これは次は台湾だぞと いうふうに思ってるわけですよね。まあ、だから今、蔡英文さん、
はい、
世論調査ですと、
4
日発表の世論調査、蔡氏のリードが17ポイントに開いたと、
はい、
いうことですから、まあ、だから 台湾の人たちも、まあ、次は台湾の今危機感強めてるわけですよね、
はい、
まあ、なのでそれを睨んで、いやいや台湾の皆様は私たち大事にしますからねっていう、はい、まあ、優遇策をちらつかせたっていう、まあ、そういう、まあ、ものすごくまあ分かりやすい話だなともう思いますね。
まあ、経済界からっていうのは、まあ、この結構共産中国のもう常套手段みたいなもんですよね、そこの部分からやってくるっていう、
まあ、だから大学なんかでも台湾人を中国人、まあ、中国本土の人と同じように奨学金とか海外留学派遣とか、
はい、
まあ、優遇しますよっていう、
はい、
まあ、いうことなんだけど、まあ、要するに台湾人が中国人になるっていう話ですからね、中国からすれば当然だっていう話だけど、
はい、
まあ、そんなことをされて喜ぶ台湾人がいるかってい う,
う, んうん、うん、まあ、どの程度いるか
っていう、ね、どの程度いるかっていう話じゃないんですか、
ね、世論がどのぐらい動くのかと、
まあ、世論、まあ、まあそうですね、
うん、
まあ、香港だって理屈で言えば、
はい、
2047年までには、香港人は完全な中国人にしますよって話で、それが嫌だと言ってるわけじゃないですか、
はい、
今香港の人は、
うんうんうん、
だから台湾人を中国本土人並みにするよって言ってて、それがいいねっていう台湾人がまあどれほどいるかっていう、まあ、そういうことがまあ来年1月、11日だったかな、
はい、11日ですね、
11日の台湾総統選で、
はい、
まあ、明らかになってくると、うん、まあ、こういう話でしょうかね。
まあ、現職の蔡英文さんが2選を目指していて、はい、一方国民党は高尾市長の韓国瑜さんという方、
はい、
まあ、ただね、韓国瑜さんというか、国民党そのものが非常に中国に近いというふうにも見なされていて、ですので支持率は伸び悩みという感じですね。
この高尾市長さんはずっと、はい、かなりの早い段階からずっと言われてましたね。
うん、
まあ、もしかしたら中国本土からのテコ入れなんかも相当あるかもしれない、
まあ、メディア関係も結構こう、うん、新中国のメディアっていうのも非常に多いと、台湾は、言われてもいますんで、その辺のキャンペーンとかをこれから熾烈にやってくるのか、はい、
そうですね。
で、一方でその外交構成の部分でいうと、はい、ソロモン諸島であるとか、はい、太平洋諸国の中でもともと台湾と国交があったところをひっくり返したりとかということがありますね、
まあ、ずっとやってますね、まあ、それは実際にひっくり返って台湾と断交し、
はい、
中国と結んで、まあ、それは要するにいろんな経済協力の餌がちらつかせて、
はい、
まあ、島国、小さな島国なんかだと、まあ、中国マネーすごく大事と、
はい、
大事というかありがたいということがあるんでしょうけど、実際にそうやってやってみたら、期待した通り の援助が得られたか、全然得られなかったっていう話ももうすでに出てますね、
まあ、その辺をね、
中国マネーが入ってくるのかと思ったら、はい、実は入ってこなかった、やっぱり
約束が
違うじゃないかみたいな、
はい、
まあ、中国から見たらもうはっきり言ってひっくり返しただけでも得点ですから、まあ、あとはほっとくみたいな、みたいな話かでしょうか、
はい、今日のキーワード台湾優遇策でした。サメールツイッターいただいております。日中外交について、まあ、ある切符がね、はい、すでにもうこれひょっとしたら崩壊なんじゃないかみたいな話まで、新聞に出ておりますが、昭和平成令和さん、RCEP がダメなら TPP でいいじゃん、中国は入ってこられないぞと、
うん、
TPP は非常に条件が厳しいですからね。
なるほど、まあ、TPP も中国ダメよって言ってるわけじゃなくて、
はい、
条件満たせばいいよって言ってるわけで、
そうですね、
まあ、勝手にあっちがないんで、うん、下げてこないから、
はい、
まあ、入ってこられないっていう、まあ、話だけど、
ま
あ、確かにね、もう今やっぱり米中なんですよね、経済関係も、
はい、
でそこがまあこういう状態だと、TPP だの RCEP だのっていう、中国もアメリカもっていう、こういう枠組みっていうのがもう自動的に機能しない、
はい、
っていう展開になってますよね今ね、まあ、だから日本は料理並みなんだけど、
はい、
なかなか難しい。私はいつまでも料理並みでいられるかなっていう気もするけど、
安全保障を考えたら当然アメリカとやるしかない、
ね、それはもうはっきりしてる、まあ、だからそういうところに喉の問題、
うん、 お送りしております日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。お願いします。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。アメリカのロス商務長官、自動車関税発動について先送りの可能性を示唆。アメリカのロス商務長官はブルームバーグのインタビューの中で、国家安全保障を理由に検討している自動車関税について、日本、EU、韓国の自動車メーカーと良好な会話を持てたとして、今月の自動車関税発動決定を先送りにする可能性があることを明らかにしました。このあたりもあってでしょうかね、はい、ダウ平均今日というか、はい、まあ、日付的には月曜ですが、戻しているという感じ。
もうアメリカのトランプ政権は今もう大統領選ですよね、すべてね。
大統領選。
で、そもそもこの自動車関税の話、はい、最大 25% 追加関税。25% の関税なんてありえないので、
はい、
まあ、最初から、なんていうか、まあ、見せ玉にして、まあ、ビンボール投げて、はい、まあ、相手の妥協を誘って、まあ、妥協する何かいい材料が出てきたんじゃないんですか。で、はい、それを、まあ、いずれ発表して、支持率のアップにつなげようと、まあ、こういう展開じゃないかと思いますよ、うん、
はい。
まあ、それと同じような話が、まあ、米中についても言えて、まあ、米中首脳会談は本当はチリ の、ね、APEC でやるっていう話だったけど、
はい、
どうやらそれが、まあ、チリがなくなっちゃったから、
そうです、ね、
今度アメリカでやると、
うんうんうん、
しかもアイオワ、はい、農業せの、ね、産地である、うん、アイオワでやるっていう話になりつつありますが、まあ最終的にどうなるか今よくわからないと、まあ、まとまったところで、まあ、これは第一次合意だなんて言ってますから、
はい、
まあ、第一次合意とか第二次合意とかさ、そんな話聞いたことないけど、まあ、それも要するにお互い国内向けに特典になるところだけ、まあ、発表しようぜと、はい、いう話だろうと思いますね。
もともとその、まあ、アイオワだとかあの辺、はい、まあ、どっちに転ぶかわからないスイングステートと呼ばれるようなところ一帯ですよね、やっぱそう考えるとこれも完全にあと1年切った大統領選挙に向けて、
トランプ政権ね、やっぱり今ちょっと足元が、はい、まあ、ちょっと不安定とまで言えないまでも、まあ、ちょっと懸案の問題がいくつかあるよねと。で、共和党自身は固まってんだけども、
はい、
民主党が例のウクライナ疑惑、
はい、
まあ、これで追及していて、
そうですね、
まあ、政権側はまあ 一切その調査に協力しないと言ってきたにもかかわらずですよ、かかわらず、はい、実は NSC あの国家安全保障会議の陸軍中佐が、
はい、
大統領に不利な、まあ、証言するとか、
はい、
あるいは大使も似たような話をするとか、まあ、ちょっとほころびが見えてきていて、まあ、民主党はまあ勢いに乗ってると、まあ、ですからもう間もなく私、まあ、弾劾訴追はされると思いますね、下院ではね、
はい、
で問題は上院ですけど、
はい、
まあ、上院は多分揺るがないと思いますが、まあ、それにしても大統領選の中ではね、
はい、
もうほら弾劾訴追された大統領候補だぜと、それでいいのかっていうことを、まあ、民主党は大選でするでしょう、
はい、
まあ、そのことが一つと、あと経済がね、
うんうんうん、
まあ、ちょっと思わしくないとまで言えないまでも、
はい、
まあ、ちょっと前みたいな絶好調というわけではないと、
まあ、株価はいいですけれども設備投資がだいぶ下がってきてるという話がありますね、
まあ、それからそのことを FRB も気にしてて、
はい、
もう利下げモード、うん、
予防的な
に入ってますよね、
うん、
それから、ね、ちょっと気になるのは今日日本経済新聞書いてますけど、イギリスの FT フィナンシャルタイムズとピーターソン財団、
はい、うん、
これの世論調査でね、
はい、
生活改善したってまあ、トランプ政権の下で、
ええ、
改善したっていうのは 35%、
うん、
悪化したっていうのも 31%、
うん、
まあ、あって、まあ、依然、はい、プラス評価が高いんだけど、
ええ、
予想を超えて意外に拮抗してるなと、
うん、
と思いますね。
これだから賛成反対の中身を細かく見てみたいですよね、
うん、そうそう、で最大のね、景気への懸念材料何かというと、実は貿易戦争だと、
はい、
中国とかメキシコとか、
ええ、
これが 27% だから意外にね、うん、貿易戦争でそれがどんどんというわけじゃなく、
はい、
つまり大統領としてもなんこのなんていうの、あの獲得物を有権者に見せる必要があるっていう、まあ、そこに今迫られつつありますよね。
あ、その辺でだから、あの米中の間も、まあ、一時合意という形なのか、
無理、まあ、はっきり言って無理やりだよねこれは一時なんていうのは、
はい、
だって2時3時なんかないんだからはっきり言えば、
あ、まあ、2時3時までってことになると、当然その IT 分野であるとか、ね、あのファーウェイの問題とかその辺に踏み込んでいくってことになると、中国は妥結まではいかない
できないでしょう。だからまあないって言いましたけど、まあ、あるあると言いながら、まあ、大方の人はこの2時3時なんてないんじゃないのと、まあ、見てるわけですよね、
はい、
まあだまあ、それもこういうそのなんていう の, あの世論が、経済に一番肝心な経済、
はい、
ここが揺らぐとやっぱりねちょっととね、警戒信号が灯りますよね。
で、これ、まあ、この日経に載っている FT とピーターソン財団の、はい、この調査ですが、はい、まあ、これあの国際面に細かく載ってるんですけれども、あの全米での数字と、はい、あといわゆる激戦州と呼ばれる、はい、共和党民主党どっちに転んでもおかしくない、まあ、大統領選の鍵を握る州と、
そうですね、
その2つの数字が出ていて、経済状態とかに関してもまあ、とても改善したっていう人は激戦州だと全米よりも少なかったりとか、
そうそう、
まあ、ちょっとねあのまた違う数字の見方ができますよね、
まあ、まだあと1年弱ありますから、
はい、
まあ、ここら辺動きにしても、決してねもう楽勝モードではないですよね、この世論調査を見る限り、まあ、ただ有利な状況は民主党がどうもウォーレンが出てきそうだと、
はい、
まあ、バイデンっていう話もまだあるけど、まあ、バイデンプラスウォーレン、
はい、
まあ、このあたりでどうな、このウォーレンさんって方はもうはっきり言ってもう極端な左派ですよね。
なんかあの6兆ドルぐらい法人税をかけるんだみたいな話をした
りとか、富裕税とかね、
富裕税とかね、そういう話になってくると、まあ、中間層はちょっと乗れないぞということなん
だと思うんだけど、はい、まあ、はっきり言ってあのアメリカの人々も、もうはきあの俺たちには目を配ってくれてないっていうことが、はい、そもそも の, あのトランプ政権の勝利の鍵だったわけで、だけど、
はい、
トランプ政権になってもやっぱりそんな良くないという話が広まると、
はい、
これはいよいよウォーレンとかね、まあ、っていうところに流れかねないなと、
はい、そうするとやっぱりこの経済の行方であるとか、まあ、あるいはこう分配の部分をどうしていくかっていうあたり、
そうそう、その辺をまあ今だからトランプ政権参謀も一生懸命考えてるんじゃないでしょうかね。まあ、とりあえずはまず目に見える成果物を提示するっていうことに今、はい、あの集中してると、
まあ、確かにあの国内で再分配をっていうことになると今度法律通さなきゃなんないけど、共和党ってのはもともと小さい政府を、
ですからね、
標榜していて、あんまり分配政策は、まあ、興味がないというか、
まあ、いや、まあ、経済成長すれば、
はい、
それはやがて、自然とやがと自然に行くっていう、まあ、この路線だったわけだけど、まあ、それもだんだんもうちょっとはっきりしたものが何か、
はい、
あの求められるっていう、まあ、そういう展開かなと。
うん、
いや、いずれにせよこのトランプ政権の話って、ね、もうすごい大事で、
はい、
ここがもし揺らぐと、一切合切が全部揺らぐ可能性があるんですよね。
東アジアの情勢も、
何もかも、で、まあ、逆説的だけどもしかしたら、はい、あの中国とか北朝鮮はトランプ政権を望んでるかもしれないとこの頃思ってきて、 なぜかというとトランプが失脚した場合ペンスが来ると、
はい、
あの大統領選前にですよ、失脚すればペンスが来るって話がありますし、はい、まあ、ウォーレンってなったらそれまた話がガラッと変わると思うけど、
なるほど、ペンス副大統領は、まあ、対中強硬、
だからあのペンス・トランプコンビが負けて、中国・北朝鮮に甘いのは誰かっていう、まあ、ことを、はい、まあ、見てるんでしょうね、あの人たちはね。
アメリカの、まあ、貿易に関する話から、大統領選も展望いただきました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、いろいろとメールやツイッターで、ニュースについてご意見いただいてますね。新参者たくりさん、ツイッターです。アメリカは利下げの方向に舵を切っている中、関税撤廃となると、アメリカの財源収入何が主体となっていくんだろうか、 と、うん、いただきました、まあ、利下げをするっていうのは予防的に、ね、うん、やるってことですけれども、う
ん
う
ん、まあ、もちろん法人税と所得税、うん、
はい、
まあ、消費が好調なら、あれなんですけど、まあ、だから12月 もうあとちょっとで、はい、クリスマス商戦に入りますから、
そうですね、
まあ、これで大体占えますよね、
うん、
あの消費が
どういう動向か
っていうのが、
まあ、もう11月の半ばサンクスビギビングデーぐらい
からもう始まります、1ヶ月ぐらい始まりますからね。
今日もたくさんのメールツイッターいただきました。どうも
ありがとうございました。